4ページ、4ページ、市政ニュース、自転車用ヘルメット購入費補助金、問い合わせ、生活安全課、電話 0745-44-5011。 4月1日より、自転車に乗る際にヘルメットの着用が努力義務化されました。葛城市では、多くの方にヘルメットを着用していただけるよう、ヘルメットを購入された方に対する補助金を開始します。対象者、令和5年10月1日以降に自転車用ヘルメットを購入した本人またはその保護者、購入時及び申請時に市内に住所を有する方、年齢不問。補助額。購入費用に2分の1を乗じて得た額。100円未満切り捨て。で、上限は2000円です。その他主な要件。1、対象となるヘルメットは SG マーク等の安全基準の認証を受けていること。2、申請期限は購入日の翌日から起算して1年以内。3. ヘルメットの使用者1人につき1回限り。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、生活安全課までお問い合わせください。二次元コードがあります。水道料金の支払いは、口座振替で、問い合わせ、水道課、電話 0745-48-4707。 口座振替、口座からの自動引き落としにすると、納付書による支払いに比べて、金融機関へ出向く手間や支払い忘れがなく便利です。水道料金等の振替日は、偶数月の10日、休日の場合はその翌営業日です。なお、クレジットカードによるお支払いはできません。申し込み方法、次の1から3を次の金融機関にお持ちになり、備え付けてある口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関の窓口へ提出してください。1. 金融機関の通帳、口座番号がわかるもの。2. 通帳の届出印。3. 水道使用料のお知らせ、または納入通知書兼領収書。なお、下水道を使用している場合は、この届出により、下水道料金も口座振替されます。口座振替ができる金融機関、各本支店、南都銀行、りそな銀行、三菱 UFJ 銀行、関西未来銀行、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、奈良県農業協同組合、33銀行、ゆうちょ銀行、郵便局。戦没者追悼式、平和の誓い新たに。10月1日、新庄文化会館マルベリーホールで、市主催の戦没者追悼式をしめやかに執り行いました。先の大戦で亡くなられた方の遺族や来賓が参列し、全員で御英霊に対し黙祷を捧げ、献花を行いました。祖国の尊い礎となられた戦没者の方々に対し、慎んで哀悼の意を表します。11月は、子ども・若者・育成支援協調月間、すべての青少年の健やかな成長を願って、子ども・若者の健全な育成は、大人一人一人の責務です。対話や体験活動の充実に心がけましょう。 家庭の重要性を認識し、しつけやあり方を振り返りましょう。子ども・若者の多様な社会参加を支えましょう。葛城市教育委員会、葛城市青少年健全育成協議会。住民票、印鑑登録証明書がコンビニで取得できます。問い合わせ、市民窓口課、電話 0745-44-5002。 マイナンバーカードをお持ちの方は、マルチコピー機の設置された全国のコンビニエンスストア等で、住民票や印鑑登録証明書を取得できます。利用可能時間、6時30分から23時。メンテナンス日を除く。軟骨伝導イヤホン。耳が聞こえにくい高齢者などに利用いただくために、耳の軟骨を通じて音を伝える軟骨伝導の仕組みを使ったイヤホンと、集音機のセットを新庄庁舎3カ所、大麻庁舎1カ所に設置しました。実際にご利用された方からは、説明がよく聞こえました、とお喜びの声をいただいております。窓口と来庁された際にご利用いただけますので、遠慮なくお申し出ください。不法投棄ゼロ作戦。教科週刊、問い合わせ、県環境政策課、電話 0742-278732。 11月6日から12日は不法投棄ゼロ作戦教科週刊です。県民総監視による不法投棄ゼロの環境を目指し、特別パトロールなどの取り組みが行われます。詳しくは、県ホームページをご覧ください。5ページ、マイナンバーカードについて、問い合わせ、市民窓口課、電話 0745-44-5002、 マイナンバーカードの申請受付、申請書記入の補助、写真撮影、およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。平日、時、月曜日から金曜日、祝日を除く。8時30分から17時15分。ところ、新庄庁舎市民窓口課、もしくは、大麻庁舎総合窓口課。休日、時、11月26日、日曜日、8時30分から正午。ところ、大麻庁舎総合窓口課。なお、受け取りの予約は、前開庁日までにお願いします。持ち物。申請の場合、本人確認書類1点、運転免許証、健康保険証、学生証など。受け取りの場合、電話予約時にご確認ください。健康保険証として利用する場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申し込みが必要です。利用の申し込みは、マイナポータルや一部の医療機関、薬局、市役所等でできます。市町村、県税の一斉滞納整理。滞納者に対する差し押さえを強化します。問い合わせ、収納促進室。電話 0745-44-5010。市税収入の確保と徴収率向上のため、今年度も11月、12月を市町村、県税の一斉滞納整理強化月間とし、県と共同で 差し押さえをはじめとする滞納整理に取り組みます。滞納者と取引のある金融機関や勤務先などに対し、法律に基づく財産調査を行い、預金や給与を発見すれば、それらを差し押さえ、強制的に徴収して滞納分に充当します。納税はあなたの義務。福祉や教育などのサービスは、市税が財源の一つです。市税を滞納すると、市の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことになりかねません。また、納期内に税金を納めている皆さんとの公平性を欠くことになります。市税は納期内に納付してください。納期限を過ぎた場合は、督促上の送付経費や徴収の人件費などを市税で負担することになります。延滞金などは必ず納める必要があります。納期限までに納めなかった場合、延滞金や督促手数料が別にかかります。納期限までに納めた人との公平を図るため、必ず納めていただく必要があります。延滞金は銀行なのでお金を借りるよりはるかに高い率です。延滞金とは、地方税法に納期限を経過すると延滞金を徴収しなければならないと定められています。延滞金は年率 14.6%。なお特例により、令和5年中は納期限の翌日から1ヶ月間は年率 2.4%、納期限から1ヶ月経過後は 8.7% で計算されます。コンビニ納付、口座振替での納付や市役所、金融機関窓口での納付に加えて、納付書に記載のあるコンビニでいつでも納めることができます。納付書にバーコードがついていること、納期限内であることを確かめて納付してください。取り扱いができない場合、納期限を過ぎている、1回の納付額が30万円を超えている。事情がある場合は必ず相談を。失業や病気などやむを得ない事情がある。納期限を過ぎてもすぐに納付できない、など、このような時はそのまま放置せず、納付計画の相談のため、早めに市役所にお越しください。相談がなかった場合は、納付の意思がないものとみなし、差し押さえなどの滞納処分が取られる可能性があります。また、虚偽の申し出をした場合や、納付計画を守らず不履行になった場合は、滞納処分を行います。相談は直接窓口へお越しください。電話の相談は本人確認ができず、滞納情報の漏洩につながる恐れがあります。必ず納期限内に納税通知書、本人確認書類を持って、収納促進室、新庄庁舎1階までお越しください。6ページから8ページ、令和4年度決算。令和4年度の決算が議会で審議され認定されました。問い合わせ、会計課、電話 0745-445-001、財政課、電話 0745-445-012。 一般会計歳入176億4895万円。円グラフがあります。自主代減 33.3%。 自主代減とは、市が自ら収納、徴収したお金のこと。安定した行政運営には、 歳入総額に対する割合が大きいほど望ましい依存財源 66.7%。 依存財源とは、国や県の基準により交付されたり割り当てられたりした収入のこと。自主財源内訳。市税、市に納めていただいた税金43億3026万円、 24.5%。 繰越金、前年度決算での剰余金7億6438万円、 4.3%。 諸収入、延滞金、預金利子、雑入など3億2110万円、 1.8%。 使用料及び手数料、施設の使用料や住民票等の交付手数料1億7619万円、 1.0%。 分担金及び負担金、特定の利益を受ける人から徴収したお金、保育料など1億2688万円、 0.7%。 その他、寄付金、繰入れ金、財産収入1億6173万円、 1%。 依存財源内訳。地方交付税、所得税等の一部から地方公共団体に交付されたお金、51億7228万円、 29.3%。 国庫支出金、市が行う事業などに対し国が交付したお金、33億875万円、 18.8%。 県支出金、市が行う事業などに対し県が交付したお金、10億9461万円、 6.2%。 市債、事業などを行うために国や金融機関から借りたお金、10億6270万円、 6.0%。 地方消費税交付金、地方消費税の一部について県から市に交付されたお金、7億9900万円、 4.5%。 その他、剰余税交付金など3億3108万円、 1.9%。 市民一人当たりが支払った市税11万4521円、市民税5万826円、固定資産税5万1772円、軽自動車税3148円、市タバコ税8775円。特別会計、国民健康保険事業など特定の事業を行うため一般会計と区分して経理している会計。会計名、歳入、歳出、差引額の順にお伝えします。国民健康保険特別会計、歳入38億1686万円、歳出37億9379万円、差引き簿2307万円。介護保険特別会計、保険事業勘定32億5228万円、30億8408万円、1億6820万円。介護保険特別会計、介護サービス事業勘定2457万円、 2457万円、ゼロ。学校給食特別会計、3億9799万円、3億9772万円、27万円。霊園事業特別会計、916万円、836万円、80万円。葛城市公領町介護認定審査会特別会計、1556万円、1556万円、ゼロ。後期高齢者医療保険特別会計、5億6486万円、5億6392万円、94万円。水道事業会計、収益的収支、税抜き、7億3905万円、7億167万円、3738万円。資本的収支、1億1742万円、3億5741万円、マイナス2億3999万円。下水道事業会計、収益的収支、税抜き、11億7266万円、11億5435万円、1831万円。資本的収支、4億5343万円、8億6682万円、マイナス4億1339万円。一般会計歳出、169億4521万円。民生費、社会福祉や高齢者、児童福祉などに、63億6289万円、37.6%。教育費、学校教育や社会教育に、20億1986万円、11.9%。総務費、市の財産管理や戸籍、税務などに、19億5778万円、11.6%。交際費、市が借りたお金の返済に、19億2894万円、11.4%。土木費、道路整備や公園管理などに、16億6218万円、9.8%。衛生費、保険や環境、ゴミの処理などに、15億8208万円、9.3%。消防費、消防活動などに、5億5298万円、3.3%。諸支出金、基金、貯金への積み立てなどに、3億6098万円、2.1%。農林商工費、農林畜産業の振興や商工観光などに、3億3923万円、2.0%。その他、議会の運営や災害復旧などに、1億7830万円、1.0%。歳入、歳出、差し引き簿、7億374万円。市民一人当たりに使われたお金、448,144円。民生費、168,277円。教育費、53,419円。総務費、51,777円。交際費、51,014円。土木費、43,959円。 衛生費41,841円、消防費14,624円、諸支出金9,547円、農林商工費8,971円、その他4,715円。なお、市民一人当たりの金額は、その年度の総合計割る37,812人、令和5年4月1日現在人口。一般会計歳出、性質別。性質別区分、主な内容、金額、構成費の順にお伝えします。扶助費、児童手当、乳幼児、高齢者等の医療費助成や生活保護費など、37億847万円、21.9%。人件費、職員や特別職の給与、議員及び各委員の報酬など、30億6831万円、18.1%。物件費、消耗品費や委託料など、22億6165万円、13.3%。補助費等、各種団体への補助金や負担金など、20億904万円、11.9%。交際費、私債、借入金の返済金、19億2876万円、11.4%。普通建設事業費、道路等の整備など建設事業にかかる経費、16億7848万円、9.9%。繰り出し金、特別会計へ繰り出した経費、16億4733万円、9.7%。積立金、基金、貯金への積立金、3億6094万円、2.1%。維持補修費、公共施設の修繕費など、1億7940万円、1.1%。投資及び出資金、公営企業への出資金、9773万円、0.6%。災害復旧事業費、災害で被災した施設などを復旧するための経費、510万円、0.0%。合計169億4521万円、100%。なお、決算額は四捨五入し、満単位で掲載しているため、合計等が合わない場合があります。パーセントは、決算構成比です。8ページ、主な財政指標、普通会計。普通会計とは、他の地方公共団体と比較するために用いる会計区分のことです。葛城市では、一般会計と2つの特別会計、学校給食、霊園事業の各特別会計が普通会計に含まれます。表があります。財政指標、指標説明、令和4年度葛城市、令和3年度葛城市、奈良県平均、全国平均の順にお伝えします。自主的に収入するお金で賄えるか、財政力指数、3カ年平均。指数が高いほど財源に余裕があると考えられる。1を超えると、普通交付税の不交付団体となる。0.50、0.51、0.39、0.50。 自由に使えるお金があるか、経常収支比率、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいると考えられる。91.6%、93.9%、89.5%、88.9%。なお、奈良県平均及び全国平均について、財政力指数は単純平均、経常収支比率は加重平均です。財政・経営の健全度、早期健全化基準、経営健全化基準とは、財政・経営の健全度のいわゆるイエローカード。この基準に達すると自主的な改善努力による財政及び経営の健全化が求められます。財政再生基準とは、財政健全度のいわゆるレッドカード。この基準に達すると国の関与による確実な再生が求められます。表があります。財政運営が健全かどうかを判断する指標、健全化判断比率、葛城市の数値、令和4年度、葛城市の数値、令和3年度、早期健全化基準、財政再生基準の順にお伝えします。一般会計等で赤字になっていないか、実質赤字比率、黒字 13.34%、20.00%、すべての会計で赤字になっていないか、連結実質赤字比率、黒字 18.34%、30.00%、借金の返済に窮していないか、実質公債費比率、3カ年平均 8.7%、9.0%、25.0%、35.0%。将来世代に付けを先延ばしていないか。将来負担比率 22.4%、38.6%、350.0%。表があります。水道・下水道事業の資金不足の割合、公営企業の資金不足比率、葛城市の数値、令和4年度、葛城市の数値、令和3年度、経営健全化基準の順にお伝えします。資金不足になっていないか、資金不足比率、水道事業、黒字。下水道事業、黒字。水道事業、下水道事業とも、経営健全化基準 20.00%。葛城市はいずれも基準に該当する状況に至っていませんが、新市建設計画に伴う市債の償還状況を踏まえ、これまで以上に歳入確保、歳出削減に向けて取り組んでいきます。以上、ここまでの担当は森本でした。
9ページ、市債ニュース。葛城市生活支援体制整備事業。みんなで作ろう助け合いの街、住民活動発表会。2025年には3人に1人が高齢者になるなど、今後ますます深刻となる超高齢社会を乗り越えるため、住民主体の助け合い、支え合い活動や、つながりづくり、通いの場が市内各所に広がっています。今は元気だから支え合いは必要ない?では5年後、10年後はどうでしょう。自分自身の将来のためにも、と 一歩踏み出した方々が生き生きと活動される様子をぜひご覧いただき、自分の住む地域の未来について考えてみませんか。基調講演、みんなで作ろう助け合いの街。講師、関西大学副学長岡田忠勝先生。発表者、八川ふれあいサロン。地域のみんながつながる場所、サロンの可能性。南三坪ふれあい会、安心シートから住民主体の地域づくりへ。東和園支え合い会、住民主体のマイカーボランティア&生活支援。時、12月9日土曜日13時30分から16時。ところ、新庄文化会館マルベリーホール。入場無料。申し込み、問い合わせ、掲載の二次元コードまたは電話、ファックスで申し込んでください。葛城市社会福祉協議会、電話 0745-48-3373、ファックス 0745-48-2890。 写真が3枚あります。1、高齢者の移動支援。2、世代を超えてつながる場。3、地域交流や勉強会の企画。10ページ、国民年金基金へのご案内。国民年金へゆとりをプラス、自分で選べる公的な個人年金。問い合わせ、市民窓口課。電話 0745-44-5002。 国民年金基金は国民年金法に基づいて運営され、国民年金、老齢基礎年金に上乗せして老後にゆとりをプラスする、安心してご加入いただける公的な個人年金です。加入対象者、20歳以上60歳未満の自営業など、国民年金第1号被保険者で付加年金に加入していない方、60歳以上65歳未満、あるいは海外居住されていて国民年金に任意加入中で保険料を納付している方、ただし国民年金の保険料を免除、一部免除、学生納付特例、納付猶予を含むされている方や農業者年金加入の方は除きます。国民年金基金の加入のメリット、終身年金なので一生受け取れます。加入時に年金額が決まり、掛け金額も一定です。掛け金は全額所得控除の対象なので税金がお得に。万が一の時にはご家族の方へ遺族一時金も支給。 B 型を除く。ライフプランに合わせて年金額や受け取り期間を設定できます。資料請求、問い合わせ、全国国民年金基金近畿支部、郵便番号 541-0044、 大阪市中央区伏見町 3-3-8、 淀屋橋加建ビル2階、電話 0120-65-4192、 通話料無料。不燃ゴミの正しい出し方にご協力ください。問い合わせ、クリーンセンター。電話 0745-44-5300。 1、コンテナ以外で出された不燃ゴミは収集できません。ご注意ください。袋で出さないでください。 2、ゴミの収集中に収集車に近づかないでください。大変危険です。収集が終わって収集車がゴミステーションを離れてからコンテナを持ち帰ってください。3、ビーズクッションは不燃ゴミで出してください。ビーズクッションはコンテナに入る小さいものは不燃ゴミ、コンテナに入らない大きいものは粗大ゴミで出してください。4、不燃ゴミ以外のものが入っている時があります。次のように分別をお願いします。靴やカバン、燃えるゴミ、乾電池や電球、有害ゴミ、自動車部品などを解体したもの、クリーンセンターでは引き取りできません。購入した業者や引き取り業者などにご相談ください。家電リサイクル法、自動車リサイクル法に基づき処理してください。たとえ解体されていてもクリーンセンターでは引き取りできません。また、パソコン、ディスプレイ、本体、バイク部品も同様です。詳しくはゴミカレンダーの7ページから10ページをご確認ください。ここまで辻元が担当しました。
11ページ。社会保険料控除の申告資料を送付します。確定申告、市県民税申告、年末調整、問い合わせ、税務課、保険課、介護保険課、市民窓口課、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付確認書をはがきで1月下旬に送付します。納付確認書、社会保険料納付確認書とは、確定申告、市県民税申告等で社会保険料控除の申告をするときの資料です。令和5年中に納付された金額が対象です。給料や公的年金から転引きされている分は除く。勤務先などで年末調整を受けるとき、領収書等で申告、保険料などの領収書や振替口座の通帳の金額で申告してください。納付確認書は税務課、もしくは総合窓口課で無料で発行しています。次の本人確認書類を持って申請してください。なお、勤務先からの問い合わせは対応いたしません。本人確認書類、一点で良いもの、運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券、パスポートなど、2点必要なもの、健康保険非保険者証、年金手帳、社員、学生証、通帳、クレジットカード、診察券など、氏名が確認できるもの。なお、同一世帯以外の人が申請する場合は、委任状、任意様式化が必要です。国民年金保険料の控除証明書を11月と2月に送付します。控除証明書、社会保険料控除証明書とは、確定申告、市県民税申告、年末調整で社会保険料控除の申告をするときの資料です。令和5年中に、納付された金額が対象です。また、過去の年度分を追納または誤納された保険料、家族の保険料を納付された場合も対象です。控除証明書は日本年金機構より送付されます。納付時期と送付時期。1、令和5年1月1日から10月2日に納付された方は、10月下旬から11月上旬に送付。2、今年1回目の納付が令和5年10月3日から12月31日の方は2月上旬に送付。社会保険料控除証明書に関する問い合わせ先、年金加入者ダイヤル
ナビダイヤル、電話 0570-003-004、 050から始まる電話でかける場合は、電話 03-6630-2525。 受付期間、平日8時30分から19時、第2土曜日9時30分から16時。なお、土曜、日曜、祝日、第2土曜日を除く、および12月29日から1月3日は利用できません。12ページ。11月は児童虐待防止月間。子どももあなたも守りたい。問い合わせ、子ども・若者サポートセンター。電話0745-48-8639。児童虐待かもと思ったら迷わず通報を。児童相談所全国共通ダイヤル。電話189、いち早く。24時間受付。奈良県中央子ども家庭相談センター。電話0742-26-3788。24時間受付。虐待を疑いながらも確信を持てず通報を迷うこともあるのではないでしょうか。もしおかしいな、変だなと思ったらためらわずにお電話ください。子供の名前や住所など詳しい情報がなくても構いません。〇〇アパートの2階から大人の怒鳴り声と子供の泣き声がといった情報でも十分です。連絡された方の秘密は固く守られます。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、屋外に長時間締め出す、など、心理的虐待、大声や言葉による脅かし、脅迫など、無視、兄弟間での差別的な扱い、子供の前での配偶者への DV、暴力、暴言、無視など、ネグレクト、食事を与えない、不潔なままにする、家や車に閉じ込める、通学させない、病院に連れて行かない、同居人の虐待を放置する、など、性的虐待、子供に性的ないたずらを強要したり、させたり、見せたりすること、など。しつけのつもりが虐待になっていませんか？しつけとは、家庭内できちんとした生活習慣や、社会のルールなど、自立して生きていくために、必要なことを子供に教えることです。大人の都合や期待を子供に押し付け、体罰や言葉で責め立てて従わせたり、子供の成長を無視した早期教育などの不適切な行為は、しつけのつもりでも子供にとって有害ならば虐待になります。虐待は子供の心身の成長や人格形成に重大な影響を与えます。例えば、言葉や学習の遅れなど、発達への影響、情緒不安定、自己否定感、強い不安感など心への影響、後遺症、低身長、低体重、栄養不良など体への影響、暴力性、自傷行為、対人関係の形成など行動への影響、子育てに困ったら助けを求めましょう、子供のことや職場、家庭のトラブルから来るストレスや不安感から、子供を必要以上に叱ったり、叩いたりしてしまうことがあります。まずは、その心の苦しさを理解してくれる人に話すことが大切です。気軽に子供・若者サポートセンターまで相談してください。オレンジリボン、子供の虐待をなくすことを呼びかける運動のシンボルマーク。みんなで虐待のない社会を目指しましょう。13ページ。 あなたは一人ではありません。まずは相談してください。女性に対する暴力をなくす運動期間。11月12日から25日。問い合わせ、人権政策課、電話 0745-44-5005。配偶者等からの暴力、性犯罪、性暴力、ストーカー行為、媒介春、人身取引、セクシャルハラスメント等の女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するもので、決して許されるものではありません。この運動期間中、全国で様々な啓発活動が実施されます。暴力の形は様々です。暴力は身体的な暴力に限りません。日常生活の中で繰り返される暴力で、あなたを不安にさせ、支配していきます。精神的暴力、大声で怒鳴る、無視するなど、性的暴力、性的行為の強要、否認に協力しない、など、身体的暴力、殴る、蹴る、物を投げる、など、経済的暴力、生活費を渡さない、金銭的自由を制限する、社会的暴力、友人関係を制限する、行動を監視する、など、性暴力をなくそう。相手の望まない性的な行為は性暴力です。性暴力は性別や年齢に関わらず起こります。身近な人や交際相手、配偶者から被害を受けることもあります。パネル展示。女性に対する暴力防止。児童虐待防止啓発。時、11月13日月曜日から24日金曜日。ところ、新庄庁舎、市民ホール。パープルリボン、女性に対する暴力根絶運動のシンボルマーク。お気軽にご相談ください。相談は無料、秘密厳守。全国一斉、女性の人権ホットライン。夫、パートナーからの暴力、職場等におけるセクシャルハラスメント、ストーカー行為などの女性の人権に関する相談。時、11月15日水曜日から21日火曜日、8時30分から19時。なお、土曜、日曜、祝日は10時から17時、相談員、人権擁護委員及び法務局職員、電話 0570-070-810、IP 電話は使用不可。問い合わせ、奈良地方法務局人権擁護課、電話 0742-235457、女性カウンセラーによる女性の悩み相談。フェミニストカウンセリング。DV、仕事、家庭、夫婦、生き方、心と体のことなど、不安や悩みを一人で抱え込んでいませんか？予約制、2回あります。1、時、毎月第2木曜日、ところ、子ども・若者サポートセンター、大麻保健センター内。2、時、毎月第4木曜日、ところ、新庄庁舎。いずれも13時30分から16時30分、1回50分。申し込み・問い合わせ、人権政策課。内閣府全国共通相談ダイヤル。DV 相談ナビ。シャープ8008。晴れれば。DV 相談プラス。24時間受付。 電話 0120-279-889 0120つなぐ早く、メールやチャットでも相談できます。二次元コードがあります。性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター、シャープ8891、早くワンストップ。14ページ、農地を貸したい方、借りたい方を募集。奈良担い手農地サポートセンター、問い合わせ農林課、電話0745445110。奈良担い手農地サポートセンターでは、農地を貸したい方、借りたい方を募集しています。農地の出し手、貸したい方から農地を借り受け、受けて借りたい方へマッチングします。奈良担い手農地サポートセンターは、法律に基づき県知事の指定を受けた公的機関ですので、安心してご相談ください。高齢で耕作できなくなった農地を誰かに管理してほしい。農地を相続したけど、農業はしないので誰かに貸したい。農業経営を拡大したいので農地を借りたい。新規に本格的に農業を始めるので農地を借りたい。農地中間管理事業で農地を貸借するまでの流れのフローチャートがあります。募集期間、出して貸したい方、随時受付。受けて借りたい方、随時受付し、年12回毎月公表します。対象農地、市街化区域以外の区域にある農地、センターが農地を借り受ける条件は、農地として利用が困難でないこと、十分な受け手が見込めることです。受け手の氏名、希望地区等をインターネットで公表します。公表は年12回、毎月行います。問い合わせ、公益財団法人奈良担い手農地サポートセンター、農地中間管理機構、郵便番号634-0065、奈良県橿原市宇根美町53番地、電話0744-215020、ファックス0744-298125、ホームページ http://www.nara-nanou-ninanou.sakura-sakura.ne.jp/。 15ページ、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について。問い合わせ、子育て支援課、電話 0745-443623。 食費等の物価高騰の影響を受けている低所得の一人親、二人親子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。支給対象者、一人親、1、令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方、申請不要。2、公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、要申請。3、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方、要申請。二人親、1、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金 前回の給付金の支援対象者であった方、申請不要。2、令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が住民税非課税世帯の子育て世帯と同じ水準になっている子育て世帯。要申請。令和5年3月から令和6年2月末までに生まれる子も対象です。申請はお済みですか？支給額。児童一人当たり一律5万円。一人親または二人親いずれかでの支給となります。申請手続き。支給時期。一人親。1に該当する方は5月末までに支給済みです。2、3に該当する方は申請が必要です。二人親。1に該当する方は5月末までに支給済みです。以後に該当した方は順次支給予定です。2に該当する方は申請が必要です。なお、申請方法は市ホームページをご覧ください。一人親、二人親、それぞれの二次元コードがあります。令和5年度秋開始。新型コロナワクチン接種について。問い合わせ、新型コロナウイルス対策室。電話0745-44-8107。令和5年度秋開始、新型コロナワクチン接種を実施しています。接種券。初回接種を完了したすべての方に案内はがき、もしくは接種券を送付しました。お手元に届いていない方や、紛失などで再発行を希望する方は、新型コロナウイルス対策室までお問い合わせください。接種会場、集団接種会場、新城健康福祉センター、北花内341、UI ステーション染野789-1、市内医療機関、接種券に同封のチラシ、または市ホームページをご確認ください。またその他の詳細は市ホームページをご確認ください。二次元コードがあります。ここまでの担当は西川千恵でした。